こんばんは。ラジオ沼カエルさんです。今は9月1日、4時15分、こんばんはって言ってますけど、実はすごく明るくて、夕方にしてはすごくまだ日差しが、はっきりしてますね。でももう涼しくなりました。日向は暑いんですけどね、もう日陰にいると全然風の感じが穏やかですね。いよいよなんかこう、世間的には夏休みが終わったってことなんでしょうけど、こういい感じにいろんなことができる空気になってきましたね。すぐ吹き込んだらよかったんですけど、おとついになりますね。もうおとつい、京都の、あれは完売館っていうのかな、同志社大学の完売館ホールで、佐賀由紀さん、それから大友義秀、というか、さまざまな豪華メンツで、See You in a Dream っていうアルバムのメンバーで、コンサートがありました。これはもうどう言ったらいいんでしょうね。どうもなんかこう音楽のことを語るっていうのは難しいですね。こう良かったとかこうすごかったとかね、そういうことはいくらでも言えるんですけども、よかったとかいう言い方もできるんですけどね。もうちょっとなんとかしたい、なんとかしたい言うてもね、どっから話したらいいかな。そう、まずその、ホールに入ってですね、まず僕どうしようかなと思ったんですね。席をどうしようかなと思ってね。割とこうメンバーが多いんですよね。10人ぐらいいるんかな。何人いたんやろ。とにかくメンバーが多いステージやから、こう全体の流れを見ようと思ったらね、割とこう後ろの方にいた方がこうパッと見渡せて、そのメンバー同士の動きも分かって。いいんですよね。だけど僕最近ちょっとね、もう老眼が入ってきたのか、遠いものをずっと見つめてるとこう目がキューってなるっていうこともあるんだけど、もう一つはね、これはやっぱ歌もんやからね、その佐賀由紀さんの歌っていうのがまずものすごいドンとあるものだから、ちょっと僕佐賀由紀さんを生で見るの初めてだったんですけど、初めてだから一層ね、ちょっと近くで見ようかなって思ったんですね。その他の選択肢もあったんだけど、で前から、あれは 4,5 列目ぐらいですかね、ちょっと目ん玉を動かせばバンドのメンツが全部見えますけど、パッと見た時にバンドのメンツはやっぱ周辺になって、ボーカルに目が行くようなそういう席でしたね。そういう席で見てました。でだからそういう席で見た感想になりますね。そうするとね、やっぱり佐賀さんこう中心なんですよね。見た感じがね。で、それは、もし後ろから見てたらもっと違う感じもしたと思うんだけど、もう僕はもう最初から佐賀さん釘付けでしたね。釘付けでした。最初が、何ちゅう曲やったかな、このアルバム見なね、僕も、タイトルとかの用語編人間からね、青空を抱きしめようで確か始まったんですよね、最初ね。サーフィンナンバーですわ。 てか大友さんがサーフィンナンバーにアレンジしたものすごいこうかっこいいアレンジの曲で始まったんですけど、それでも僕もヒューってもう吸い込まれるような感じです。なんていうかな、すごいこうサーフィンナンバーやから言葉を切るね、綺麗っていうのがやっぱりこう命の曲なんですよ。は僕も歌詞も出てけへんわな。どうなった？いや、青空を抱きしめようっていう時に、このやっぱりそのリズム歌謡やからね、青空をのおがパスッと切れるのがどこっていうのが、そのおのエッジがスパーンと切れてるのが気持ちいいんですよね。抱きしめよう、スパーン、この言葉尻がスパーンと切れる、そのエッジを効かす効かし方ね、それまあもちろん CD でもそれは十分伝わってきてたんですけども、生を見るとですね、その佐賀さんがこうこう歌うときにね、ちょっと体をこうどう言ったんやろうな、体重を乗せながら切っていくのね、体重移動で声を切っていくんですよ。それから単にこう体を揺らして乗って歌ってるっていうよりはこう抱きしめようってこう体重乗せとってふっとこうスウェイするっていうかな、預けてた体重をバーンとこうパーンとこう逆に跳ね返すような体重移動しはるんですよね。こうそれからどう言ったんやろな、音をしまうときにもう一蹴りあるんですよ、トーンとね。それからどう言ったらいいやろな、米朝師匠の落語の頭にあるじゃないですか、電車がこう出るときに車掌さんが自分の力で電車動かしてるんじゃないねんけど、こうなぜかこう電車出るときにこうトーンとね、ホームのプラットフォームをこう足で一蹴りする。でそれ見るとなんかこう車掌さんがほんまはこう電気の力で動いてるのに、その一蹴りするだけで車掌さんがこう電車を動かしてるような感じがする、あれが気持ちよさそうやなっていうのを、米朝師匠の落語の枕で言うてたのを思い出すんですけど、その一蹴りの感じに似てるんですよね。だからそのどう言ったらいいかな、リズムを奏でてるのはもちろんバンドのメンバーのご機嫌な演奏なんですけど、その演奏にこう歌を乗せていくときにこう佐賀さん自身もこうポンとね、そこにこう一蹴りいうか、まあ、体重移動なんですけど、こうふっとこう声が途切れる瞬間にボンと蹴るんですよね。お別れするみたいにね。それから声をバーンと出し続けてたけども、ここでもうその声を出すっていうプラットフォームからパンと離れるっていう、なんかそういうね、体の動きがね、もうまあ前の方にいるせいもあってね、ものすごいこう鮮やかに伝わってきて、もうそれで僕もああもうこれは今日はもう佐賀さん見る日やなと思って、吸い込まれましたね、その一曲目でね。今日天気ええから、なんか外の音めっちゃし、天気ええから外の音がしてるのおかしいけどね、今日は外で子供とこも遊んでますね。何の話やったっけ。そう、もうそれでね、まあその後いろんな曲をやらはったんですけど、 まあね、やっぱり生では CD で分からんことが分かるんですよ。いうか、あるいは生やからああいう風に歌ってはったんか。佐賀さんの声って基本的にそんなにハスキーボイスっていうわけじゃないんですよね。ベッドミドラーみたいなため息声とかじゃないんですよね。でも、その芯のある声も出さはるんですけども、佐賀さんってすごいこうそこにね、どれだけ息の量を入れていくかっていうのを多分すごい考えてはって、だから僕らこうあーだったらあーっていう声出すときに、そのもちろんあーって普通にも出せるけど、あーあーあーっていうふうにも出せるじゃないですか。そのあーとかね、今僕ちょっとあんまりたくさんのバリエーションができないんだけど、つまり声帯を震わしながら、その声帯は震えてるのに、その声帯震わしきれなくて、つまりあまりにも息がブワンと出るので、声帯震わしきれない息がそこにふーっと乗っていくような、そういう声の出し方って僕らもしますよね。それは思わず知らず、例えばため息混じりに何かを言うとかいう時にはそういうことをしてるわけですよね。だけど、それはまあこう感情が乗った時に思わず知らず僕らがすることなんだけど、まあ歌っちゅうのはそれを言うたら、僕らが本来っていうかな、まあ本来でこうある感情が、こう感情に乗せられた時にしかできない声なんですよね。そういうのは普通ね、コントロールしようと思ってできることじゃない。ところが歌う人っていうのはそれをコントロールするんですよね。でも多分、僕思うに、それって感情抜きで、冷静にコントロールするだけじゃやっぱりちょっとそれは難しくて、息が母音とともに漏れるっていう時には僕らのこう感情が多分働いてると思うんですよ。これ僕今から言うこと、これめちゃくちゃまやかし妄想心理学ですから、本気にせんといてほしいんですけども、僕の今妄想がひらめいたので言いますと、多分ね、扁桃体とかね、そういう僕らの感情をコントロールしてるとこ、コントロールというかむしろ感情をこう爆発させるとこね、それからその感情扁桃体の前の方に、前葉体前野に、その扁桃体で起こった感情をこう、今ここで溢れさせすぎたらダメとかね、締めたり緩めたりする場所がもう一つあるんですけど、あるということが最近分かってきたんですけど、つまりそういう僕らの感情というか、まあ情動、専門用語では情動という言葉を使うんですけど、情動のコントロールをするこう、そこをねやっぱ使わんと僕ら簡単に声ってコントロールできないと思うんですよね。ナンバー理屈でこうだって分かってても、さかね、その、歌に、こう息がどれぐらい混じるんだろう、で、声帯を震わしてた息は、どこで途切れていくんだろうっていうようなコントロールができる人っていうのは、こうなんていうかな、そのもちろんボイストレーニングとかも必要やと思うんだけど、そのある程度その歌にこもってる感情に導かれながら、その感情を使ってなんかね、声をこう感情を使って歌おかしいな、その感情に乗せつつ、声がこう変わっていくのを見定めつつということを やらはると思うんですよね。もうほんまそれはコンマ何秒の間にだと思うんですけど。で、でね、その佐賀さんの声はどこがすごいかってね、まあ、あちこちすごいんですけど、特に僕がやっぱり、そのおとついものすごい痺れたのは、音のしまうところですね。音しまうところですわ。さっきのその青空を抱きしめようもそうだけども、バラード歌うときとかに、こう、音のおしまいでハスキーにならあるんですよ。どう言ったらいいかな。つまり、あーっていう音が、消えていくじゃないですか。あーっていう音が消えていくときに、いろんな消し方がありますよね。一つは、最後まで声帯を震わして、ピアニッシモになって、声帯が鳴らなくなると同時に音がパタッと止む。これは、まあ一つの消し方ですよね。だけど、もっと別の消し方は、例えば、あーっていう時に息がこう出てますね。すると、だんだんその、あーっていう、その、声帯を震わす息の量は少なくなるんだけども、一方で、その、声帯を震わさなくなった息が、こう、残っていく。だからこれすごい難しいんですけどね。息の量はあんまり変わらないのに、だんだんその息の中の声帯を震わす量が減っていって、すると残りが息の量になっていきますね。そういう消し方もあります。で、今、声帯が震えなくなってとか簡単に言ってますけど、声帯が震えなくなる言うてもね、いろんな震えなくなり方があってね。声帯ってそんなね、オンオフ、例えば、今までフルになってたものがパタンとならなくなるっていうふうに、こう、なるとは限らないですよね。僕ら、例えば息をこう、って鳴らしていくと、こう、最後に喉がこうどういうんですかね、喉の声帯がこうピチピチピチピチピチってこう途切れ途切れに、どう言ったらいいんでしょう、弁に水が引っかかっていくようにパンパンパンパンパンと声帯が鳴っていくときもありますよね。水の勢いがすごい大きくなると弁はもう向こうに行きっぱなしになりますから、これでバーってうまいこと振りますけども、水の量が少なくなるとこう時々、弁が弾かれてパッパッパッってなっていく。でそれも勢いがなくなっていくとついには弁が動かなくなる。こういう終わらせ方もありますよね。なんか難しいな比喩が。だからってこう喉の声帯がもうあーかなんかわからんようなこうパッパッとしたこう震え方を残しながらこう消えていくね。こういう消え方もありますよ。というふうに、なんていうかな、声が吐かなくなっていく、吐かなくなり方って、実はものすごいたくさんあるんですよね。で、しかも今言ったことは、01で起こるんじゃなくて、こう、ある種のグラデーションで起こっていくわけです。それをね、ものすごいやってはりますね。ものすごいやってはるいうのは、過剰にやってはるいうことじゃなくて、ほんまによう聞かなわからんぐらいなんですけども、こう、最後こう、息が止まるまでにね、もう、どうやってあの声帯を緩めたり締めたりしてはるんでしょうね。もう、ものすごいこう、いろんな、まあ言うたら、あーが聞こえるんですよ。 もう芯の通ったアーも聞こえるし、息がそこに混じってこうだんだんアーがこう遠くなりながらでも息はまだこう十分出てるっていうのもあって、それがもうアーでない、なんかこうピチピチした、ピチピチ言うかな、トントントントンってもう本当に声帯が時々震えてるぐらいのところまで行って、まだ息があって、で息だけになって、でその息もしぼんでいって、で終わるとかね。もうなんて言うんでしょうね、その音のおしまい聞いてるだけでものすごいたくさんあるんですよね。でよくその僕らはその声の豊かな人、いろんな声が使える人をこの七色の声とかいうふうに言いますよね。こう音色がたくさんあるように言いますけども、どっちかって言ったらそのサラさんもちろんね、いろんなこう可愛い声も出さはるし、あのもっとバシーンとしたあのパンチの効いたというかね、あの迫力のある声も出さはるんですけど、でもね、それをそんなにこうこれ見よがしにこれもありますこれもありますっていうふうには歌は張らへんね。割と端正に歌は張るんですよ。でもね、だから音色から言うたらそんなたくさん使って張れへんやけど、そのなんちゅうかな、こうまあ典型的にその一番言葉の最後に現れるんですけど、その音のしまい方ね、音のしまい方はもうものすごいグラデーションですね。もうそれからもう水墨画のこう一筆をこうバーンと払った時に、そこにこう墨が混じったり薄くなったり、最後はもう水分だけになったりするじゃないですか。それでもなんかこう残っていく、もう そんな感じのね、ものすごい音のしまわれ方をしてありました。もうこれはすごかったですね。これはもうテンポの速い曲でもゆっくりの曲でも聞こえてきてね、でその都度違うんですよね。それがその都度違うんですよ。まあだからとりわけバラードとかはもうものすごかったですね。バラードっていうか風に歌おうみたいなね、割とかわいい曲とかもそういうのが聞こえるんですよね。例えば恋人だもんっていう時に、これ難しい音ですね、もんっていう歌、恋人だもんってもうんじゃないですか、んですよ、終わりですよね、ん母音ちゃうちゅうにね、んもん、これだからそれをもんってパンとこう、それこそさっきのね、プラットフォームを蹴るようにもんって切らはるときもあるし、もんちょっと伸ばさはるときもあるんですけど、伸ばさはるときがねまたいいんですよね。これ微母音ですから、鼻にさっき僕まあ息が抜けるって言いますけど、息抜くのももっと言ったら鼻からも抜けるし口からも抜けるんですよね。それをそのどう言ったらいいんやろうな、バランス色分けもあるわけですよ。微母音が小さくなっていくときに、最後んーんーっていうんの音は鼻でも響いてるし口の中でも響いてるし、その鼻で抜くときに日本語は N、うんなんですよね、うん、うんっていう、どう言ったやんな、うんっていう音はこう そう、前にあった音を引き受けながらこう、うん、よそに飛ばす音っていうかな、こうエアホッケーみたいな音なんですよね。こう右からやってきた音を左にこうポンと跳ね返すような、こうそういう不思議な音なんですよね、日本語の絵のね。こうそのだからそこに例えばモンって言われた時に、僕らは恋人だもの、人間だものっていう風に脳で言われたら、ふん、そうかっていう風に、思えるのに、もんって言われた時にこう、ちょっと告白な感じがするんですよね。ちょっとつ冷たいではないねんな、冷たくはないんやけども、もんって言われたらこう突き放されたでもない、突き放されたでもない、どうなんでしょうね、もっと愛嬌のある突き放され方なんです。 愛嬌を込めて突き放すってどういう単語や、日本語でそれをこう一言でパンという言い方あると思うんやけどな、ちょっと突っ跳ねてみる、どうなんでしょうね、そうじゃないですか、ツンとするとか、プンプンでもいいんですけども、まあ、なんかこう、N で終わるときに、こう、なんかこう、どう言ったらいいかな、完全に相手を引き離してしまうんじゃないんだけど、こう、それこそプラットフォームを受けるみたいに、こう、相手の体を借りて、相手から離れるような、そういう感じが多分日本語の N ってあると思うんですよね。相手と決定的にさよならって切れるんじゃなくて、モンとかトンでも何でもいいんですけど、 N ってこう相手の体を借りて、ちょっと離れる。それはちょうど口の動きと対応してるんですけどね。N ってってこう、まあ、言うこともできるけど、基本的にはこう口の中でこう響いた音をちょっと借りながら鼻にポンと、その口で響いたこう響きを借りてバッと鼻に抜く時に愛嬌が出るじゃないですか。なんかそういう感じってあるんですよね。だからそのじゃあそれをどれぐらい口から借りて鼻から抜いていくの、それでその跳ね返った音はどこで消えていくのっていうところに、僕らは多分そのなんていうかな、その人のまあ恋人だもんでもいいんだけど、何かへの距離感を感じるんですよね。若いんだもんでもいい。だから若いんだもんっていう時に、僕らは誰かにそれを言うわけですね、若いんだもんって。それは自分たちを若くないっていう人に対して言ってもいいし、あるいは今別に若さとかなんとか関係なしでね、若さとか老いとか全然関係ないところで、こうちょっと体が沈んでいるときに、その沈んでいる体に対して、その沈んだ体は自分の体ですからね、完全に切り離すことはできないんだけど、そのこう沈んだ体の存在を借りてポンとこう浮いてみる。そういうときに若いんだもんってこう言うわけですよね。で、まあ若いんだもんで、その門の円の飛ばし方によって体はこうすごく軽くなったり、ちょっとそのむしろ沈んでる重みを引き受けたり、こういろんな風に その、あの、体重が変化すると思う。体重っていうか重みが変化すると思うんですけどね。だから、その、そういうことをね、感じさせるんですよね。もう、だから、もっと言うてほしいという感じでしたね。もう、その、あの、風に歌おうとか聞いてて、あの、佐賀さんが次にモンって歌うときがもう待ち遠しくてしょうがない。次どんな感じで体が浮くんだろう。あるいは、誰にとか、何に、何を、その、モンっていうときに僕らは、トーンとこう、足を蹴るんだろう。っていうことをね、すんごい考えたね。すごい考えた。なんか、もう今ものすごい喋ってるわ。30分喋ってますね。まだ何ぼでも話せるんですけど、ちょっとここで切りますね。それじゃまた。